皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界も民衆が連帯ということでお伝えしたいと思います。本当にこの20年間ぐらいのですね、冷戦崩壊後の時代っていうのは、光と影があるわけですが、まあ一つはですね、世界の人たちのライフスタイルがなんかだんだん同じようになってきたってことですね。ライフスタイルが同じようになってきますと、例えば20歳ぐらいの人たちが悩む共通の問題、30、40の人たちが共通に悩む問題、あるいはその高齢者が共通に悩む問題、大体同じようになってくる。あるいは業界もなんとなく横に似てきてですね、まあ銀行をはじめ金融界の人たちが共通に悩む問題、役人の人たちが共通に悩む問題、まあ大体この似てくるわけですね。農業もしかり、工業もしかり、商業もしかり。そうなってきますと、こう、なんて言うんでしょうかね、この世界はすごく近くなりますよね。私は前から思うんですが、その我々その世界中でこう暮らしているし、歴史の中でその生きているんですが、真理は一つですよね。その現実における真理というものを言い出したら、これはもう戦争にしかならないんですが、形而上学的な真理というのはそこに一つ、まあ厳然としてあると。善と悪というものも形而上の世界には厳然とあって、しかもこれはですね、縄文時代も現在も1万年先も変わらないし、南極でも北極でも東、半球でも西半球でも北半球でも南半球でも全然変わらないもの、これがその真理というものですね。で、この形而上学的な真理は、過去も現在も未来も地球上どこでも同じですから、この真理に基づいてみんなそれぞれの時代だとかそれぞれの地域に合わせた生き様をここまで続けてきたわけでありますね。まあ、真理の解釈というのは様々でありますから、宗教も様々だし、それから、ライフスタイルも様々だということになっておりました。しかし今度はその物の世界ですね、物質世界の進展が急激に進みまして、その物質世界の進展に合わせてライフスタイルというものは再構築されていくようになると、まあ共通の真理という以上にですね、なんか今日の現実を生きるためのものの考え方がよく似てくるわけですね。例えばその銀行がですね、お金を預かってお金を貸したり運用する時の姿っていうのは世界中の銀行あまり変わらなくなってきましたね。もちろんイスラムはイスラムで一つのやり方がありますが、それもなんか一つのやり方があるというふうにところで修練していくわけですよね。なんかそれっていうのは、まあバベルの塔にみんななってきたって言ってもいいわけで、これ自身は非常に危険なことですよね。バベルの塔の神話ってのは非常に恐ろしいわけでありまして、一つになったら崩壊するよという、そういう、なんて言いますかね、予言があるわけですから、まあどうもなんかそんな風になりつつある感じがありましてね、今その二番底じゃないですか、この株価の暴落だってなんだって、せいぜい頑張って横ばいですよね。頑張って横ばいだからこれまた落っこってくるじゃないですか。で、もう打つ手なしなわけでしょ。だからそうなると、今のこの世界の動きの質系統みたいなのは取れちゃいますから、まあまたバラバラだってのはあるんですが、しかしそうは言ったって通信はあるし交通はありますから、そうそうみんな簡単にバラバラにはならないですよね。思いもなんか繋がってるし、今家族で世界中に家族が散らばって生きている、生活している、仕事をしている人は世界で珍しくないですからね。まあそうなってくると、私はここで本当に世界の民衆が連帯してきたっていう感じがするんですね。日本でね、シールズとか出てきて、横の連帯が出てきて、まあ、そこに学者だとか芸能人だとか、まあ若者、それから主婦、いろんな人たちが乗っかっているのを見ればわかります通り、連帯というのはこうやって自然にこう生まれてくるんですよね。やっぱりこの世界の民衆が連帯してきたっていうのは、これは一つ、世界がなんか民衆を中心に新しい峠を越えようとしている、そんな意味じゃないかなと思うんですね。やっぱ世界の人たちが、同時に同じ問題に今直面してるわけですよね。バブルの崩壊であり、それがもたらす様々なその苦悩、それから戦争屋の横暴ですよね。戦争や金融屋の横暴、まあこれをとにかく打破しようと、打破する以外に生きる道がないと、 1% と 99% の戦いが今最終局面になってきたわけで、でその最後の 1% がですね、まあこれ金融の崩壊とともにおじゃんになりゃですね、まあそれであとは 99% の人たちが自分たちで手を組んでこの世の中をね、自分たちの生きる世界を復興していくってことになりますから、まあそれにはやっぱりこの横の連帯というのは何よりも必要だと思いますね。まあ今回シリアからの移民が大量に周りの国に流れ出している件もですね、まあ最終的にはその民衆が自分たちで、その逃げてきた人たちを、まあ助けようと思う力によって支えられているんだと思うんですね。全部で400万人と言われてますよね、出てくる人たちが。まあそのうち半分はトルコにいるわけですけども、やっぱりその同じ民衆としてですね、いつ相見互いっていうことで、こうどうなるかわからない時代に今我々生きてるわけでありますから、まあそこはやっぱり民衆のやっぱり素朴な思いというものが世界の平和の最後を支えている部分があることは間違いないと思いますね。同時にやっぱりこの真理というものに対してみんなすごく最近は敏感だと思うんですよね。日本人はあまりその言葉によってね、真理だとか価値観だとかいうことはあまりしませんけども、世界はやっぱこのバリューということはすごく重要視してますよね。だから人権のこととかですね、ものすごくやっぱり大事でありまして、戦争だとか難民だったらとにかく人権侵害の最たるものでありますから、やはり生まれた国とか職業とか地位を問わずですね、人権を守ろうっていうのは、もうこれ世界の変わらぬ価値観として、日々、みんながね、世界の人たちが今日一日を送るための重要な価値観としてやっぱりもう持ってるんだと思うんですね。ですからやはりこれに真っ向から反対したらもう完全にアウトという風になってるんでしょうね。で、しかしこの民衆の連帯というのもですね、実はこれからがいよいよ本番なんだろうと思うんです。311の時のですね、日本がまさにそうだったと同じようにですね、いよいよなんか危機が来た時に民衆がどこまで横につながれるかで、最後その地域、人々の命、国がつながるかどうかが決まるわけでありますね。最後の最後のところで、やはりこの横の連帯がちゃんと残ってるか、それが切れて総崩れになるか、ここがやっぱり最後のやっぱりポイントなんですね。で、まあ、家族の絆とか血縁の絆というのはありますから、これ世界中ね。ですからそれは一つもどんな時にも動いてると思いますが、国としてのまあ、連帯というものを考えると、これはもう国民国家というものがですね、どんどん壊れていく時代に今なってますから、なかなかこれは難しくて、まあ、これは世界中ですね、まあ、地域というものを中心にその連帯が広がっていくんでしょうね。こう守るべきものは地域である。国というのはなんか遠すぎちゃってわからない。ヨーロッパでもだんだんそうなってくるんじゃないかなと思うんですね。アメリカだったらこの州単位の、州単位、軍単位かもしれませんよね。少なくとも連邦政府なんて言った時にですね、さあそれ何なのかなと、もういよいよどうも金がなさそうじゃないですか、アメリカ政府ね。なんか金融界の裏話聞いてるとなんかすごいですよね。あれいよいよ金がないんじゃないの、金融界は、アメリカの。あんな風になんか金に詰まったっていうのは、そう、1989年の頃はそうですよね。あれ金融機関がね、大量倒産したことがあって、あの頃は相当金に詰まってて、日本に頭下げて日本から増資してもらったりしてましたけども、あれ以来じゃないですかね。まあなんか本当に金が足んないっていう感じだと思いますが、まあでもなんかそんなの見ていてもですね、もう連邦政府は無理ですよね。それから金持ちは本当にそのお金持っててもどうにもならないですよね。結局システムが潰れていけますから、それはなかなかその全部守ることは難しくて、だから諦めて逃げればね、なんとでもなりますけども、まあその辺は今度金持ちの生き様が問われてくるし、それでやっぱり怨嗟の的になってますからね、今までやりたい放題、金稼いでやりたい放題やってた、人や企業は、人々から、民衆からすごく恨まれてますから、まあその波を越えて生き残るっていうのは、これで革命みたいなものになるわけですから、それはなかなか大変だなと。早くその自分たちも、ね、地球全体の真理、価値観というのを目覚めて、発想と行動を変えない限り、私は許してもらえないんじゃないかなと思うんですね。だからその、許してもらえないところっていうのは、 日本を含めて結構出てくるんじゃないかな、そんな風にまあ思います。で、あとはですね、やっぱりみんなが生きていくためにはもう70億人もいるわけですから、どうしてもイノベーションが必要ですね。今のままでありましたら、とにかく、みんな移民だ移民だ難民だってこう出てきちゃって、みんなが住める場所はどんどん少なくなってるわけですね。やっぱり世界中もう一回土地を耕し直して、みんながその土地に安心して暮らして住むことができるように変えていかなきゃなんないですね。それこそ近代が始まる前の世界みたいなもんですよ。ヨーロッパはですね、それはものすごいペストなんか大変でございましたけども、インドでも中国でも、まあ、高度な文明が当時広がってましてね。で、みんなそれぞれの土地に安心して住んでいた。例えばアフガニスタンだってあそこは果物が美味しいところなんて書いてありましたね。ブドウが美味しいと。オアシスの国ですからね。まあそうやって、かつてはその土地土地にですね、みんな安心して暮らして住んで、農業も営み、農ですね、農業を営みながら、生きてこれたんだけども、それを近代の時代以降ぶっ壊しちゃったわけですね。だから改めて、それもう一回みんながその土地に定住できるように、地球全体を大改造していかなきゃなんないんですね。それはやっぱりこの民衆の相互の助け合いによってしかできないでしょうね。国民国家っていうものがもう手をなさない以上ですね。まあ小さな地方政府一つではどうにもならないですね。そうするとやっぱり地方政府も横に連携し、いろんな企業だとか、意欲や行動力など人と連携してですね、まあその地球の立て直し、地球全体の立て直しを運営していかなきゃならない。まあそんな状況だと思うんですね。で、その中で様々なこの、まあ、技がいるわけですね。金もいるかもしれないけども、やっぱりその金だけでは何もできないのが本物の立て直しで、やっぱり技がいるんですよね。技がなければ、荒野は農地に変わりませんからね。まあ、その技の部分で日本はだいぶ世界に貢献できるものを持ってるんじゃないかなと思うんです。ですからそれは、本当に横にね、みんなつながって、新しい何かをこう、想像しようと。いろんな国と一緒に想像しようと、新しい世界を想像するというようなね、発想と行動で臨めば、日本も世界で生きる道は十分にあるんじゃないかなと思うんです。で、この通信交通の発達っていうのはやっぱり世界の一つの大きな流れを決めたと思うんですね。なんか非常に不思議ですよね、この20年間っていうのは。あまりにも急速に交通や通信が発達しましたね。まさに神の見えざる手によるですね。彼の見えざる手というか神のシナリオですね。天のシナリオによるですね。それはなんか動きとしか思えないですね。飛行機の運賃だって考えられないぐらい安いものも多いですね。あるいはスカイプなんかね、考えればもうほとんどタダでですね、世界中と電話ができるわけですからね。まあこういうものが図らずもですね、全世界に普及したということが、今世界の民衆の連帯につながっているってわけでありまして、まあ次元で言うならばね、この4次元までの時空を超えるもう一つの世界がそこにあるわけですね。ネットの世界というのは、時間と空間を超えてみんなが思いを共有できる一つの、まあ新しい次元として台頭してきてるわけで、やっぱりこの新しい次元を取り込むと人々の生活、文明は大いに発展するわけですから、次元を上げるたびに発展していきますから、まあ、そういう意味では、この世界っていうのは、どんどんどんどん、こういうね、仮想現実の世界を取り込みながら発展してきて、で、その最後の成果として、この逆に4次元の世界を立て直すってのは何でしょうね。時空を立て直すっていうのが、まあ、面白いですね。そのもう一つ上のね、サイバー空間とか仮想空間でみんなが価値観とか思いを共有できる世界を作って、それを今度、まあ、起点として逆に、現実の時空を作り直していくという、まあ、そういうね、ものすごく大きなダイナミックな、その世界が、ことが今、広がってるというふうに考えていいんじゃないかなと思うんですね。これは実に楽しいことでありますし、素晴らしいことでありますし、まあ、それに参加できる世界の人たちっていうのは、ねえ、新しい地球、新しい歴史を作るっていうことで参加するわけですから、まあ、それは実に偉大なことじゃないかなというふうに思うんですね。とにかく金融屋はですね、まあ、ひどい金融屋っていうんですかね、金融でとにかく、高利貸しですな。金融の力で人を潰して金儲けしようという、その高利貸しは、まあ、今回の最終的な大暴落で、全部おしまいでしょうね。 それから人権蹂躙やってるとこね、まあ、戦争だとか圧政で、まあこれも終わりでしょうね。この民衆が取り巻いてますから、まあ、勝てない、なんか中国の習近平もアメリカ行ったらちょうど同じ日にですね、ローマ法が来るんですよね。これもすごいですね。あれ下院議長のベイナーがずっと前から呼んでるんですね、ローマ法をね。どういうわけだか、ちょうど重なるわけですよね、この習近平の訪米とですね。まあそら習近平は嫌がりますでしょうね。それは当然のことながら、ローマ法のお説教でも聞くんでしょうかね傑作でことですけども、まああの国だってとにかくとんでもない人権蹂躙、江沢民だってそうですね、臓器売買の元締めやってたそうですから、まあああいうのはですね絶対許しがたいものになってくるわけです。ナチスドイツもですね、随分それは罪を告白した。日本は半分隠しちゃったな、4分の3ぐらい隠しちゃって、あれしかしやっぱりちゃんとですね整理しないとまずいですよね。で今例えばブラック企業みたいなも人権蹂躙だから、もうこれはやめましょうと、あちこちでねそういう話も出てきていて、そうすると最後イスラエルですか、イスラエルはパレスチナに対する人権蹂躙をやってるからあれやめなさいと、まあそんなことでもうなんていうんですかね、世界の民衆は連帯してますよね。平和であること、人権が守られることで、世界中どこでも安心して暮らせるようにすることっていうのは、本当になんか民衆レベルのね大きな価値観として、まあ世界共通の価値観として今台頭してきてることは間違いないでしょう。だからそういうものがやはり、現実を変えつつある、その一つの大きなやはりポイントがイスラエルの今起きている大混乱、イスラエルの緊張というものだろうと思うんですね。ですからそういうものにはどんな陰謀もかなわない、どんなですね悪役もかなわない、どんなその軍隊もかなわない、まあ、それぐらいですねこの人の良心の力っていうのはすごいもんだと私は思うんですね。戦いの最後の力は言霊ですからね、良き言霊、明るい言霊こそですね世界を平和にする最後の力ですね。どんなにこの武力を使ってその戦ってても最後平定するってことはできないんですよね。最後なんか本当に平和をもたらして新しい秩序を作ることができるのは、それは明るく温かい言霊だけなんですね。ですからまあその戦いというものもですね、それを終わりにしたければ明るく温かい言霊で行わなければダメなわけでありますから、そしてやっぱりそこにはその高いレベルの価値観というものが必要で、それは古来変わらぬ真理に基づいたものであるということでありますから、やはり民衆の中にはまともな人たちはたくさんいますね。これは世界中同じで、どうも上に行けば行くほどなんかそれが、実はすり鉢の底だったみたいになった話はなんかどの国でもなんか今あるんじゃないですかね。こんなひどい政治はなんていうのはね、まあ全ての国というわけもないと思いますけども、特に我が国一番ひどいかもしれませんが、だから逆に民衆の中にまとまる人たちはたくさんいるわけで、まあ、日本なんかもね今回も戦争法の騒動の中でまとまる人たちがやっぱり台頭してきましたね。万機公論に決すべしということで、日本の民衆は戦争法反対で万機公論に決したんじゃないですか。これ公論で決したと思いますよね。だからそれに基づいて今度は政府を直していくという、まあ、そういうプロセスに入ってきたと思いますんで、やっぱりこのなんていうかな、民衆の力が、民衆の連帯が本当に国を変え世界を変えるときにもうすでに来てるんじゃないかなと思うんですね。であとはその具体的な戦略はこれ国ごとに時期によってもだいぶ変わってきます。その道の取り方っていうのはルートの取り方はいろいろありますから、それは極めて現実的にやらなきゃいけないんですね。現実にすごくその詳しい人たちが道案内をしなければいけない。一方その意欲の持った人たちというのはその意欲の力で、言葉の力でみんなをですね元気づける、それからその邪魔する人たちを退けていく、それが役割だと思うんですね。まあそういうなんか役割分担というのもこれから必要になってくるというふうに思いますね。まあ宗教っていうものもですね、まあ今いろいろたくさんありますけども、なんか宗教の力でというにはちょっと、広すぎる、ものすごく大きなものが今ありまして、だからまあリーダーシップという価値観の共有っていうな感じでしょうかね。思想というよりも価値観っていう大きな括りで言った方がいいんじゃないかなと思うんですね。だからまあそれぞれですね、まあ皆さんそれぞれ思ってるところもあるでしょうから、自分たちなりにですね チームを組んで、それぞれにですね、これが真理だと思うことを進めていくことが何よりも重要だと思いますね。やっぱりこの、チームを組みながら、チームが横に連帯していくという、そういうふうに最終的になっていきますので、まあこれから一緒に暮らしていく、一緒に住んでいく仲間というのをですね、一緒に仕事していく仲間というのを見つけながらね、横に横に手を組んで、で、その思いを形にしていく、そのプロセスをですね、世界大で広げていくっていうのがですね、これからの本当のリーダーシップじゃないかなというふうに思っております。頑張っていきたいと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、世界も民衆が連帯ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。